二戸市、一戸町、軽米町、九戸村、旧上坊寺町を線でつなぐと夜空に光り輝くカシオペア座 W の形になることからカシオペア連邦と名付けられ、今年で30周年を迎えます。各市町村の連携強化を目的に1991年に誕生しました。この時間はカシオペア地域で暮らす人々をカシオペアンと名付け、これまでの30年を作ってきた方々やこれからの未来を作っていく若者をゲストに迎え、熱いトークをお話ししていただくカシオペアンクロスという番組をお送りします。世代や職業、立場が異なる様々なカシオペアンが本気で交わす言葉から、カシオペアの未来へのヒントがきっと見つかるはずです。カシオペア連邦のこれまでの30年、そしてこれからの未来について皆さんと一緒に考えていきましょう。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。今回のカシオペアンクロスは、二戸市のリンゴ農家五日市達弘さん、軽米町の若手ホップ農家中里直人さんのクロストーク前編をお送りします。二戸市のリンゴ農家五日市達弘さんは、青森の営農大学校でリンゴの栽培方法や剪定を学んだ後、実家のまとも農園で就農しました。地域の若手農家で組織するカシオペア 4H クラブや岩手県農協青年組織協議会の副会長を務めるなど、農業をより発展させていくために様々な取り組みをしています。また軽米町のホップ農家中里直人さんは、岩手県北ホップ農業協同組合唯一の20代として日々ホップ栽培に取り組んでおり、今年で4年目になりそうです。また中里さんの畑で収穫されたホップを使ったビールもコンビニエンスストアで発売され注目を集めました。今日はこれからの農業を担うお二人のクロストーク後編をお送りします。はじめにお二人の年間のお仕事についてお話ししています。
中里さんのこのちょっと1年間のこのホップ農家としてのスケジュールを教えてもらってもいいですか？
はい、まず仕事が4月頭から始まるっていう形ですね。雪解けで畑が入れるようになったら仕事を始める形で糸付けして、あとはこの、芽を間引く作業を繰り返し行って、はい、っていうのをだいたい6月ぐらいまでこう行っていきます。それで糸にこう巻きつけたものを、その信州早生という品種は吊る下げをしなきゃいけないので、
吊る下げっていうのはどういった作業ですかね？
あ、そうですね、あのホップ棚だいたい5メートルから6メートルぐらいの高さにあるんですけど、はい、そこまでホップが伸びていくんですね。そして上に着いたらそのホップをこうスルーッと下げるんですね。
折り返しにするという、
折り返しにするとあの頭下がっちゃうんであれなんですけど、頭下げると成長があれ遅くなってしまうので、そのままこう下げるって、糸から外してこう根元を下げて輪っかにして、こう、
あ、輪っかにして、
そうですね、あんまりこう急に曲げたりすると折れたりこうしてしまうので、そう折らないようにこう下げるっていう、なかなか技術がいる作業なんですけど。
ちなみにそれってあのホップ1本あたりどれぐらいの距離数っていうか、どれくらい長くなるんですか、ね、
そうですね、この吊る下げする品種が一番伸びるんですけど、下げた分も含めると10メートルは軽くいくのではないかと思いますね。やはり今度伸びてから上についてから横にも巻いていくので、こう落ちないように、それを含めるとかなり伸びますね。
一つの株に結構 2,3 回とか何回ぐらいあの巻いたりするんですかね、作業的には。
その1本に対して、まあ人によって糸1本にホップ1本か2本かっていうのもありますし、まあちょっとそこは栽培の仕方がそれぞれあるのであれですけど、大体イメージだと1株に糸が4本結ばさってて、それに1本ずつこう綺麗に伸ばしていくっていう感じが基本ではないかと思います、ね。まあ、その吊る下げ作業を行って、はい、そこからは落ち着いて、まあ、薬産等、まあ、基本的な機械作業とかになったりするんですけど、追肥などを行って、うん、で8月20日から収穫組合全体で行いますので、これを9月の頭ぐらいですかね、今だと 約2週間ごとの作業を行ってそこからは片付け作業をする、残ったツルを切ったりその株自体をきれいに整えたりっていう作業を行って、だいたい11月頭に終わるぐらいですかね、ホップ自体の作業は。で雇用の方はそこで終わりで、そこから自分たちは棚の修復、ワイヤーの針の修復や堆肥を巻いて踏んだりして、まあ11月いっぱいまでに終わらせる形ですね。12月から1,2,3,3月まで4ヶ月間はまあ自由という形でバイトするなりこう資格を取るなりっていう。
その春に向けた来年度の準備っていうのはどういったことをするんですか？
そうですね、もう秋の作業と一緒になっているので、こう株がどんどん年々大きくなっていくんですね、その切り株が、うん、それがあんまり大きくならないようにこう切って整えたりとか、あとはこう病気とかが出ると植え替えなければならないので、それは栽培して、その粘土に栽培したホップの根元のあたりの切りくずをこう刺して植えるっていうクローン栽培みたいな感じですかね、う
ん。ちなみに一株って何年ぐらい持つんですかね？
そうですね、うちだと 12,3年とか持ったりするので、病気とかってなければ何年でも持ちますね。ただだいたいその植えてから収穫まで本取りになるのが3年かかるので、1年目は育成、2年目でちょっと半分ぐらい取れるかな、で3年目で本取りできるよっていう感じなので、ちょっとそこが時間かかるので大変かもしれないです、
ね。ありがとうございます。ちょっとリンゴに近しいところが
そうですね
ありますね。ありがとうございました。
それは今度リンゴの方の一連のスケジュールをお聞かせください
。はい、と剪定、まあ冬から1月から4月までの剪定始まり、
はい、
そこから花が咲いて散って、で摘果作業をするじゃないですか。
はい、
まあもうメインがずっとこれなんですけど、ひたすら夏も夏というか7月8月までずっと同じ作業ですが続きまして、で早い品種和製とか早い品種からやり始めないと9月から収穫する品種とかが来るので、
はい、
まあ、ちなみに青森県とか極和製の品種とかやってる方いますけど、それはうちやると絶対間に合わないので、自分の中園地では一番早い品種はキオーっていう黄色い品種なんですけど、
はい、
これが9月初めあたりに収穫できる、でその次にツガルという品種が来て、まあ、どちらも早生の品種で、
はい、
もうそこからひたすら収穫と袋詰めと配達等が始まります。9月からずっと3月までですね、
はい、
この作業が続くんですよ。
いや聞いても、何回聞いても大変だなと思いますね
特に今が三富士、一番王道中の王道の三富士ですからね、今が一番売り時というか。
リンゴの収穫の際に気をつけるポイントなどはありますか？
ですね、リンゴを取るにあたって無理やり引っ張って取ると枝も折れちゃったり、全然折れると本当に来年の収量に関わってくるので、取り方がちゃんとあるんですけど、リンゴから出てる、まあ、軸というか萼という、まあ、部分があるんですけど、はい、そこに指を当てて、で持ち上げ裏返し持ち上げるようにして持つと綺麗に取れるんですよ。でさらに このツルですね、はい、このツルを抜いちゃわないように収穫するのが大事で、リンゴを保存するにあたってこのツルから栄養をと 水分がツルに入ってるんですけど、
はい、
そのツルの水分を取って長期保存ができるんですよ、
はい、
このツルが抜いた状態で収穫するとすぐ食べないとすぐ悪くなっちゃったりするので、これも気をつけなきゃいけないポイントですね。ですね、赤い品種特に玉回ししなきゃいけないんですけど、その収穫の、先々週、まあ、2週間ぐらい前、まあ、1週間ぐらい前にその光が当たった部分は赤くなるじゃないですか、
はい、
ただ裏側光の当たらない部分って緑とか全然色ついてないんですよ、
はい、
だから玉回しして落ちないようにしながら、まあ、もう回せないやつもあるんですけど軸が短くて、
はい、
そういうやつもあるんですけど、もう 当てられるだけもう賭けですね、ここ賭けになっちゃうんですよ。
あ、すごい繊細な作業ですね。
あの、あ、もっといけるって思ったらプチッとやったっていうのはあります。それは気をつけなきゃいけないですね。木1本の木がだいたい100個から、まあ、多くて300個ぐらいの数がなるんですけど、はい、300個は言い過ぎましたけど、でも1本の木あたりで赤い品種だけですけど回すってだったらその個数を、ちなみに最初に3000本って言いましたけど、
はい、
計り知れない数ですね。あの、そうですよね、数えたことないですもん。まず
ああいう銀のシートとか敷いてるとこもあるんですけど、あれだとやはり足りないと言いますか、やっぱり日光が当たりにくいんですかね。
ちなみに昔はあのシルバーシートって言うんですけど、はい、あの敷いてたんですけど今敷いてないんですよ、うちは。なんでかっていうと、あの、まあ、敷いたらその分だけ早く収穫できるんですけど、うちの場合は蜜入りを売りにしてるので、あの敷いちゃうとすぐ色がついて、しかもすぐ取らなきゃいけない状況になるので、もう、まあ、だからうちのはお尻があんまり色がついてなかったり、まあ、これついてるやつですけど、あのついてないのもあるんですけど、リンゴの食べ頃ってお尻を見ると分かるって言うんですけど、
はい、
あの青かったらまだで、あの地色が黄色くなったら食べ頃っていうのがあるので、もうこういうケツを見て、上は赤いんですけどケッツが黄色いってなったらもうこれ絶対うめえやつっていうのは分かる。
あ、そうなんですね。
で特に自分の園地で取れるその蜜入りメインにしてるので、ケッツ見ると蜜が透けて見えたりするんですよ。もう蜜入ってんじゃんっていうのが目で分かると。
あ、それはいいですね。分かりやすいと、そうですね、買う方としても蜜が入ってると美味しいので、
は
い、
その産婦人がまあ、収穫始まって、でその販売してる矢先に春か、
はい、
11月下旬ですねに自分は収穫するんですけど、もうこれも蜜入れるためにギリギリまで、農協の受付ギリギリまで、あの農協の受付期間がだいたい11月の下旬なんですけど、
はい、
もう来たら受付期間これですよって来た時に状況を見て、でまだ入ってねえな、まだいける、まだいけるっていうのを見て、もうギリギリに取って、でバリバリとあの一枚一枚その7センタイをかけた袋を破って中身を確認して、よかったらもう一回かぶせて箱に入れると。
こう初めて袋からこう開けるじゃないですか、取ってから、はい、その瞬間でどのような気持ちで開けますかね。
これから長い夜が続くぞって果てしないんですよ。で、あの袋詰め終わったって、まだ時間があったって思ったら、夜中一人でバリバリと袋を破って一個一個確認して、
はい、
で結構黄色い品種っていうのは、あのシナノゴールドもそうなんですけど、軸元とお尻の穴というか、
はい、
ところにちょっと虫がついたりするんで、これにあのコンプレッサーとかでシュッシュッって飛ばして戻して箱に詰めると。で満杯量のものを農協に出荷と。
いや、手間がとてつもなくかかる品種ですね。
そうですね、それであの基準値を満たしたものは冬恋になると。
この冬恋になる基準ってのはとても厳しいものですよね。
そうですね、まず農協さんの基準値なんですけど、糖度が18度以上、
はい、
糖度ですね。で蜜入り指数が1から5ってあるんですけど、まあ、3以上ですね。で見た目もあのいいか悪いかをあのセンサーとかで確かめながら測ってますけど、ちなみにリンゴの平均糖度っていうのは13度が平均です。
まあ、平均なんです
ね。はい、これを18度まで上げろと。でも結構二戸地域では13度とか余裕で超えるところは多いですから、はい、さらにちなみにあの去年あの2020年なんですけど、
はい、
自分の産婦児でですね、なんと20度超えが出まして、
すごいですね。
そういったものも取れます。
何か糖度が上がるコツっていうか要因的なのってあるんですかね。
もう土地柄としか、二戸の地域雨が降らないってさっき言った、こういう地域でこういうものが取れるんだっていうのを、自分でどうしようもできないんですよ。
そうですよね。
どうしたらいいもんかって、あの栄養剤をつけたらいいのかっていうは思うんですけど、 でも糖度上げるってまあ土地柄かなって。
今回のカシオペアンクロスは二戸市のリンゴ農家五日市達弘さん、軽米町の若手ホップ農家中里直人さんのクロストーク後編をお送りしています。お知らせの後後半は農業の課題やこれからのお二人の目標そして夢についてお話ししています。岩手県立二戸高等技術専門校冬の体験入校のご案内です。岩手県立二戸高等技術専門校では高校 1,2 年生及び中学生を対象に冬の体験入校の参加者を募集します。開催日は令和4年1月7日金曜日、場所は県立二戸高等技術専門校です。体験する内容は自動車システム科ではエンジンの分解、組み立てなど、建築科では 3D CAD を使った木造住宅の設計です。募集期間は12月20日月曜日午後5時まで。詳しくは県立二戸高等技術専門校電話0195232227にお問い合わせください。令和3年度二戸地方就農相談会の開催についてご案内します。二戸地方で農業を始めたい方を対象に就農等に必要となる研修や農地資金などの支援策について個別相談を行っています。個別相談では岩手県市町村 JA などで構成する二戸地方農林水産振興協議会の担当者がお答えします。毎月第3水曜日に二戸地区合同庁舎会議室で開催しております。次回は11月17日水曜日です。参加をご希望の方は二戸農業改良普及センター電話0195239231までお申し込みください。いきいき岩手結婚サポートセンターアイサポのご案内です。いきいき岩手結婚サポートセンターアイサポでは会員登録制のお見合いや結婚イベント情報を発信しており、お相手検索などを行うお出かけアイサポを二戸市で定期的に開設しています。出会いを求めているあなた、ぜひこの機会にアイサポを利用してみませんか。関心のある方はアイサポ盛岡電話0196019955またはいきいき岩手結婚サポートセンターアイサポのホームページをご覧ください。
今、中里さんの農家として課題、自分の中にある課題とかってありますかね。
やはり若い担い手が少ないということが一番ですね。農家って、ね、何もないところから始めるってなるとお金もかかりますし、
はい、
いろいろ準備等も必要ですし、
はい、
あったからといって、ね、それを引き継いでやるっていうのも自分もやってるんですけど、とても大変なので。
わかります。
そこが一番ネックではないでしょうか。お金もやはり費用がかかりますし、
ね、初期投資ですよね。
そうですね、
最初にかかる費用って、あの1年目で結果が出るかといえばやっぱり
出せないですね。自分レギアってみて、ね、研究までして。
そうなんですよね。
やってみても全然結果がついてこなかったので、やはり何年も繰り返して経験値ですかね、
はい、
知識以外にも経験の差がかなり大きい仕事だと思っています。
はい、あ、ちなみにあのネギの方なんですけど、はい、どういったところが難しかったですかね。
そうですね、まあ、天気次第でこう薬かけがやはり時期が、暦はもらってるんですけど、こう初めてだとやはりわからない時期、何回もかけれるものでないものもあるので、うん、そういうものがあって虫食いなどがあると後々の選別に影響するので、そこが難しかったですね。
経験するまあ、ノウハウですね、
はい、
やってることでそのノウハウを得るっていうのが、あの農業としてなんですかね。
そうですね、まず1年目は流れを覚えるところからで、そこから、ね、経験者から話を聞いて知識を得て、より良い生産って言いますかね、栽培を行っていくことが大切だと自分は思います。
まあ、自分もちょっと経験ありというか、ちょっと中里さんに聞きたいんですけど、
はい、
新規就農する農家さんのハードルってやっぱり高いと思いますかね。
そうですね、一からもう始めるってなると大変ですけど、もしこの会社とかでこう経験値を積んでからこう就農っていう形にすれば、よりやりやすいのではないかと考えています。五日市さんが今農業について課題に感じる点って何かありますか。は
い、自分が今寝不足ということでその販売に向けているがゆえに、まあ、収穫はやってもらってるんですけど、
はい、
この袋詰めとかっていう部分をどうにかしないとなと思ってるんですよ。結構長い時間まで夜中とかも袋詰めしてたりするので、と距離も車の距離も走ってまして、その西根店なんですけど、
はい、
2日3日に1回のペースで行くので、ついこの前10月1日と10月31日この期間で乗った距離数がですね3000キロを超えまして、
いやーとんでもないキロ、
日に100キロみたいな。
あーすごいな。
おかげで腰も痛いです。
いや大変ですよね。出荷もね、やはり自分も経験して重いのでね、若い人が農業を始めたいって思うようなことをするにはどうしたらいいと思いますか。
もう自分が考える、まあ、一番の魅力というか魅力作りなんですけど、自分が稼いでいれば絶対に新規就農者は増えると思ってます。稼ぐためにはどうすればいいかっていうのを考えてますね。結構そのために機械導入もそうですし、円滑に自分たちでさばけるようにするためにはっていうのは普段から考えてます。そうすればいっぱい稼いでるぞっていうのを、まあ、若い世代に見せられるようになれれば、やっぱね来るのではないかなって、まあ、うちに来るっていう人もいるかもしれない。そういう人たちを、まあ、育成とかもできれば、先ほどおっしゃった通り会社みたいなっていう部分を作られればいいかなと思ってます。
そうですね、自分もやはり経験してみないと、やっぱり収穫だけだと楽しいんですけど、こう辛いことも経験しないと、この楽しさって農業は分からない、一連をやってみないと分からないと思うので、
はい、
ぜひそういう経験する機会ってのを学校等とも連携して作れればいいと思いますね。
はい、中里さんのこれからの夢を聞かせてもらってもいいですかね。
やはりこのホップ栽培、歴史のあるホップ栽培を継承していくことが自分の夢というか目標ですかね。今の次世代といいますか、その世代が自分ともう一人しかいらっしゃらないので、それをなんとか次の世代とつなげていけるように、生産者を増やす活動等も協力して行っていければいいかなと考えています。
はい、
それは五日市さんの目標等はありますか。
はい、まあ、先ほど言いました儲かる農業というか、これを目指す、今一番自分が取り組んでる、まあ、機械はさっき言ったんですけど、スマホでですね Excel を使ってまして、
はい、
でそのスーパーマルイチさんに出したものを各店舗に分配するんですけど、どの店舗に何袋出してるかっていうのを見える化するように Excel に一個一個入力してるんですよ。
はい、
で日にそのマルイチさんから売れたって、まあ、売り上げメールが来るので、夜中8時が最後のメールなんですけど、それを入力してどの店舗が今なくなったっていうのを把握して、だからまあ2日以前数年前は週に2回とかしか行ってなかったんですけど、
はい、
でさらに返品とかもあったんですけど、今はもうそういう店舗、なくなった店舗に向けて袋を作って円滑に進めるようにして、もう返品も少ないですし、綺麗にさばけてる状態を作ってます。それで儲かる農業というか、まあ儲かるもあるんですけど、円滑に返品のない綺麗にさばける農業というか、これはいいかなと思ってます。
そうですね、無駄なくしたいですもんね、はい、経営者としては、
うん、ロスは少なくしていきたいですね、
はい、まず全国のセブンイレブン系列、あとイトーヨーカドーとかですかね、大きな会社でいうと、
はい、
そこで販売されているのでぜひ見かけたら買ってほしいっていうのはありますね、
はい、
この飲みやすい味わいを、ホップの香りを楽しんでいただければと思います、
はい、
もし見つけた時はぜひ購入していただきたいと思います。
あのリスナーの皆様にちょっとお伝えしてほしいんですけど、パッケージってどういった感じに仕上がってますかね。
そうですね、まず岩手県軽前町という名前と私の写真が
プ
リントされている、
わかりやすく
と見れば分かりやすいと言いますかね。
もう中里さんのホップ畑からって書いてますもんね。
そうですね、名前入りで入っているの です、ね、目につくかと思います。ぜひお願いします。今度五日市さんリンゴの PR などありましたらお願いします。
はい、ですね、二戸さんというか全体になるちゃうんですけど、二戸って意外と本州の中では雨が少ない地域なんですよ。まあ、軽米も雨が少ない地域なんですけど、
はい、
雨が少ない地域だと、作る作物、まあ、特に果樹なんですけど、まあ、リンゴ、これ味が濃くなるんですよ。雨が少ないと、雨があるとどうしても水を吸っちゃうので薄くなるのかなと。でも雨が少ない地域なんで味が濃いというのを、もうリンゴは二戸のリンゴは味が濃いっていうのをイメージしていただければ嬉しいと思います。ですね、三富士今11月上旬、中旬ですね、取り始めなんですけど、これはもう、3月とか冷蔵保存してあれば、冷暗所にちゃんと保存してあればもう全然半年でも持ったりしますので、はるかに関しては早めに食べてほしいですね。一応数ヶ月は持つんですけど、時間経つとボソボソとなったりします。で、三富士に関しては蜜入りはすぐに食べてもらって、蜜が入ってないのはすごく長い期間ですね、保存ができますので、好きな時に食べていただけたらと思います。
今回のカシオペアンクロスは二戸市のリンゴ農家五日市達弘さん、軽米町のホップ農家中里直人さんのクロストーク後編をお送りしました。今週のカシオペアンクロスはいかがでしたでしょうか。この時間はカシオペア地域で暮らす人々のことをカシオペアンと名付け、これまでの30年を作ってきた方々やこれからの未来を作っていく若者をゲストに迎え、それぞれの立場でお話ししていただきました。カシオペア連邦のこれまでの30年、そしてこれからの未来について、今後も皆さんと一緒に考えていければと思います。この時間のご案内は福原直樹でした。来週はどんなカシオペアンが登場するのでしょうか。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。